この番組はアイアイパソコンの協賛で制作している。ぜひ聞いてみたまえ。
富士最高会議、イエーイ、
わあ、ごきげんよう、クレアギの岡本です。
ごきげんよう、クレアギの野崎です。
よろしくお願いしま す。
さあ、富士最高会議でございます。
今日は二人ぼっちよ
どんどん減ってくどんどん減ってくよ、うん、
4人から3人、3人から2人、次は1人だよ、やだよ、
ただの猛録ババアの独り言よ、そうなったら
大丈夫だよ、
終わりよ
大丈夫だよ、
終わりの始まりだよ
始まるんだったらいいじゃん
ね、うん、さてさてで今回ね、うん、本当は石井氏と3人でね、富士最高会議を取って、うん、ちょっと企画っぽいことをやろうかなと思ってたんですけど、ちょっとね、石井氏と都合が合わないということで今回2人になったので、うん、メールとかもねいただいてありがとうございます。本当に前回の石井氏の軌跡をね語った時 の、 ご感想メールをね、うん、結構いただいてて、うん、それはね石井氏がいる時の次回、うんうんうん、まとめて読ませていただきますので、
はい
はい、
今回は一見
そうだね。で、今回は何だろう、
雑談、
雑談というか、うん、まあ我々の近況、最近の、ね、最近の萌えについて語ろうと思うんだけど、うん、メールをねいただいてるのでそれを読んでいこうと思います。まずは、
はい、まずわかめごはんさんからお便りです。そうだね、うん、熱文字の皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
535回富士最高会議聞きました。大変面白かったです。石井氏の BL 矢印女体化寄りという型破りなルートにたまげました。でも正直めっちゃ気になる。さて今回取り上げていただきたいのはブルーロックについてです。もともと主題歌目当てでアニメから見始めたのですが、めちゃくちゃ面白くて久しぶりにスポーツもので2クール完走しました。もちろん普通にアニメとして熱いストーリーを楽しみつつ、お嬢ことちぎりひょうまくんとおかっぱ頭のバチラめぐるくん、かわいいなとか思いながら見てました。ただいろんなキャラに不敵な種をまかれているような気がして、うん、不女子じゃない私ですら、うん、不女子じゃなかった
不女子だと思った
の、うん、なんか不女子だと思って聞いてたから不女子じゃなかった、不女子じゃないのに送ってくださってありがとうございます。あれどこまで読んだっけ、女子でない私ですら、あとこれ水やりしたらもう育ちそうやなと若干複雑な気持ちになってたりしました、うん、実際調べたらそういった創作もあると思いますが、
いやそうだよね、う
ん、界隈から見てどんな感じなのでしょうか。よければお聞かせください。ちなみに冒頭で申し上げた女体化ゆりをブルーロックでやられたらちょっと手に取っちゃいそうな自分がいて怖いです
いいんだよ、うん、怖くないよ、
手を取りなよ、手に取ったらいいと思う、うん、これからも熱文字並びに富士最高会議を楽しみにしています。ありがとうございます。
ありがとうございます。若めごはんさん、
ね、ブルーロック岡本さんね、うん、ちょうどブルーロックに、ね、
そうなの、そうなのよ。だから今日何の話しようかねって言った時に、まあ、お互いにね、まあ、じゃあ最新のトピックスでも話そうかって言った時に、そうそう、岡本さんがブルーロックにちょうどハマってたのよ。
そうそう、しかもなんかそのもともと好きになるつもりなんてなかったの、
う
ん、
いやもう分かって
ブルーロックに
関してその
ムーブ本当に、なんかねもともとほらその企画をやりますってなったから、
あそのそう、
うん、だからそれもあったから、うん、ちょっとまあ新しいアニメ見てその話しようみたいな、最初は、うん、まあ、最悪3話か5話くらいまで見てたら、うんうん、多分企画になるような情報ももらえるだろうし、うん、それにしますかくらいの軽い気持ちで見始めて、気がついたら23話まで見てて
全部がっつり見てんじゃん
そうだ、あれ24話までなの、
あそうなんだ、
そうだ、もうほぼほぼ見ちゃってたのかもさ、気づいたらあれって、しかもなんか6分前で1回見るのやめちゃってて、
なんでだい、
そうなんかちょうどね、潔くんってこと、うん、凛ちゃんっていう、あ凛くんか、うん、 リンくんって2人がヨガしてるところで止めちゃってたから、うん、多分岡本さんヨガしなきゃ
って、ね、あ、ヨガやってんだ。
いや、やってないんだけど。
なんだよ。
そう、なんか、そう、だからね、気がついたら全部見ちゃってた。すごくね。
岡本さんアマプラで見たよね。
そうそう、アマプラ。いや、アマプラはね、うん、次を見るができちゃうから。
だから、いや、ミキさん、アマプラだけじゃないんだよ。知ってた？
あれ？
全部の配信プラットフォームで次を見るってあるんだよ。
本当に、うん、なんか気がついたら、だからそれをしちゃってるからさ、今自分が何話目見てるか分かんなくなっちゃうの。
ああ、そういうことね。
そうそう。だから23話まで
一気に見ちゃったんだ。
そう。本当に面白かった。
まずさ、ちょっと、うん、その、説明をしてほしいんだけどさ、ブルーロックとは何かっていう話でさ。
なんかもともとブルーロックって、まあ、大雑把に言うとサッカーのアニメ、うん、
サッカー。漫画かな、まあ、原作は漫画だね。
そうそうそう、うん、サッカー漫画で、うん、なんかその全国の高校生のフォワードの選手を、う
ん、フォワードだけなんだ。
フォワードだけを300名集めて。
そんないる？
そう、300、まあ、とりあえず300名集めるのよ、
うんうんうん、
でその中からあの日本代表の座をかけて試合して、うん、勝ち抜き戦よ、要は一、うんうん、人になるまで、
うんうんうん、
まあまあいろんな、
だから要は高校生の中の最強のフォワードを決めるっていうことだよね。
そう、 そう、 そう、うん、そうなんだけど、うん、試合をして失格者に関しては、うん、もう日本代表入りを資格を永久に失っちゃうのよ。
え、それはさ、うん、高校の日本代表を選んでるの、それとも、まあ、将来的ないわゆる侍ジャパンみたいな、
もう日本代表にそのまま入れちゃうから、
だ
から もう金輪際代表選手に選ばれませんみたいな。
あ、どんなに頑張ってもってこと？
そうそうそう、どんなにその後実力が出ようとも、うん、もうその時点で試合終了っていう。
え、それさ、うん、逆に潰してない？可能性を、
いや、ここで可能性を見出せなかったらもうお前に未来はないよっていう。
いやー、なんかよくねえなー。
でもちゃんとそれ説明すんのよ最初に、
うん、
それで
参加者たちにはね、
そうそう、参加、うん、でそれでも参加するんだったら、うん、ついてこいみたいな。
別にだってそれが全てじゃないんだもんね。
そうそうそう、うん、で別にここでじゃあ辞退しますってなった人たちを多分、うん、まあそこはちゃんと覚えてないんだけど、うんうん、
覚えてないんかい。
多分そこでやっぱり出ませんってなった人を、うん、じゃあお前もうないからなっていうのは多分
ではないね。そうだよね。
そこに参加したに関して、うん、そうそう、だからある意味のデスマッチみたいな。
そうだよね。
そうそう、うん、要素を含む、まあそういったお話、
うん、なんかあれでしょ、とんでもスポーツ映画でしょ。あ、映画じゃない、漫画でしょ。
まあとんでもっちゃとんでもだし、
そうだよね。
そう、てか岡本さんさ、サッカーのこと本当何も知らないの。
そうだね。なんだったらお前多分球技の中で一番好きじゃなかったもんね、サッカー。
そう、
意味が分かんないって言ってたもんね、ずっと。
そう、なんかさ、そうだからそれは見た試合が悪いんだけど、
まあ、やめときなさい。
そうか、
やめときなさい。
そう、そう、やめとこう、うん、そう、だからサッカーに関しては無知なのよ。だから日本のサッカーのレベルがどうこうっていうのも知らなかったのよ、
うん、世界から見てね。
そうそう、うん、だからアニメ初めて見た時に、うん、めちゃくちゃ日本のサッカーディスるのよ。
あー、だからこれだからダメだとか、こうだから勝ち進めないんだとかっていう話。そうそうそう、うん、
だからさ、初めて見た時に大丈夫かなってすっごい不安になる。
何を、作者を、
そうそう、作者だし、このアニメ大丈夫なのかなみたいな。こ
ん
な、
要はその
めちゃくちゃ
FIFA とかから
そうそう
批判されるんじゃない、
サッカー好きから批判が来るんじゃないかな。
あ、そういうこと、ま、
でもある程度の批判はあったらしくて。
あ、やっぱそうなんだ。
なきゃおかしいレベルで批判してた。
あ、
だから最初見始めた時ヒヤヒヤしちゃって大丈夫かなこのアニメっていう。
まあでも、うん、そうだよね。
なんかあんまりないじゃん、どんな漫画でもさ、基本、うん、そのスポーツを好きな子がの成長物語としてやってるからさ、その競技自体を大否定みたいなことってまあなかったから。
そうだね。だからリアルな日本代表をディスるっていうのは、うん、どのスポーツでも多分基本的にはないよね。
そうそう、でもそれだから終わった、その多分その時点でちょっとした真新しさもありつつ、
ね、
まあ進めてってっていう、うん、そうで、まあ、そうでね、最初にまあまあ、第一次セレクション、うん、でまあ
一ちゃん最初だ。
そうそうそう、まあ一応なんか順位をつけられるのよ、
うん、
その中で自分の過去の成績とかを見て、うん、あなたは300人中何位ですよみたいな。
あ、一ちゃん最初に。
そうそうそう、それでまあまあグループ分けをされちゃうの、
うんうんうん、
まあ、A から Z、Z まで、うん、そうで、まあ、主人公の潔くんっていう子がねいるんだけど、うん、まあ、その子が、まあ、後ろからケツから2番目くらいなのよ、
主人公が。
そうそうそう、言ってしまえば、まあ、その子が、まあまあ、第一次セレクションちょっとすっ飛ばしちゃうんだけど、
うん、
まあ、第二次セレクションが、まあ、言ってしまえばあの チーム戦、
うんうん、
チーム5チームの総当たり戦なのね、
うん、
で、まあ、総当たり戦で上位の2組とプラスアルファで、
うん、
なんだっけ、上位2組とプラスアルファ、各チームの2チーム、
うんうんうん、
各2チームからその落ちちゃった3チームから、
うん、
一番得点を取った1人ずつが、まあ、次のセレクションに進めますよっていう、
なるほど、ね、
感じだったのよ、うん、で、まあ、自分たちのチームが、まあ、1回戦目は負けちゃうの
よ、うん、あ、潔くんがいるチーム
だと、そうそうそうそう、はい、で、まあ、2回戦目で、まあ、2回戦目勝てたのか、
うん、
で、まあ、次と次のチームが、うん、結構強いチームだっていう、
なるほどね、
なかなか勝つのは厳しいチームもんね、
うん、
でも最初になんかそのチームのリーダー、
うん、
あのクオンくんって呼ばれる
ね、なんか名前が
クオンワタルくん
っていう、クオンくん、
そうそう、うん、まあ、リーダー的ね存在の人がいたんだけど、
はい、
その人が続けざま3点くらい決めるのよ、
おお、すげえな、
そうそうそう、だこの調子で頑張ってこうぜみたいになったら、
うん、
そっからなんかやたらとなんか点が取れなくなっちゃうのよ、
うん、
なんか自分たちの長所を生かそうとすると、うん、それをなんか塞がれちゃうというか、
あ、なるほど、
そう、なんでだろうな、なんでだろうなって思ってたら、
うん、
そのクオンくんが裏切ってたのよ、
あら、
チームを、なんかそのチームのなんかその情報を渡す代わりに、
うん、
自分に3点取らせてくれっていう、多分もう自分たちのチームは今後勝てないっていう、
うん、
その
強いからね、そうそう、相手とまともに戦ったらね、
次の2チームはもう絶対に勝てない2チームだから、うん、どんなに自分が頑張っても、うん、だからもうここで俺に3点取らせてくれて、もう勝て、そっちに勝たせるから、う
ん、で自分はトップで抜けるってことね、
そうそうそう、
あ、なるほど、
でその時のクオン君、今までのクオン君って細めというか、
うんうん、
なんかね、
糸目みたいな、
そうそう、糸目の子で、そこまで岡本さんね、うん、見た目的に好みではなかったのよでも
クオン君が、
そう、でも裏切り者って時のクオン君の顔がすごくいい顔してて、うん、
すごくいいクズな顔してた、
いい顔したな、急に急にこいつは今お前はいい目をしているなっていう、なんかうわっていう、
わかる、クズがクズい行動を取った時、
うん、そうそう、
まあいい顔するよね、
いい顔で笑ってんのこいつって、
めっちゃわかるそれ、
うわこの人すごく、だちょくちょくいいキャラがいるのよ、
わかる、
だそこでいい気、うわこれいい顔してるってなって、でその戦ってた時にね、
うん、
なんかあの双子の選手がいて、
うん、
そのワニマ兄弟っていう、
ワニマ
ワニマ、
なんかみんな沖縄の人みたいだね
本当に、
うん、
そう、まあ、その兄弟がいるんだけど、
はい、
その兄弟とちぎりひょうまくんっていう、さっきあのメールくださってた方も、
あ、言ってたね、
そうそう、うん、あのお嬢って呼ばれる、
うん、
結構なんか見た目結構女の子っぽいね、可愛らしい見た目の子なんだけど、
はいはいはい、
まあ、その子とちょっと因縁があって、もともとちぎりくんもそこまで活躍する選手じゃなかったんですよ、自分たちの一緒に戦ってた時に、うん、でなんかみんながそれぞれ、じゃあみんな得意不得意教えてみたいな言ってた時も、うんうんうん、ちょっと自分はないみたいな、なんか教えてくれなかったのよ、
はい、
でその理由っていうのがその試合でちょっと分かったのが、なんかもともとすごい足の速い子だったんだけど、
うん、
ちょっと怪我しちゃって、うん、
あ
で、まあ、一回走れなくなっちゃって、
うん、
でもう一回同じ怪我しちゃったらもう選手生命絶たれちゃうよっていう、二度と走れなくなっちゃうっていうことがあったから、
うん、
あんまりね、あ、その子です
、どうぞどうぞ、
どうしても痛くて、
うん、
そうそう、だからあんまり本気を出して走れなかった、そういったちょっと恐怖もあって、うん、でもその試合でちょうどそのワニマ兄弟っていうのは昔同じチームだったのよ、
はい、
まあ、先輩後輩で、ちぎりくんも昔はその自分がね才能があったからちょっと、はいはい、ちょっと生意気というか、
うん、まあそう、分かるよ、生きてん
の、ね、そうそうそう、うん、あったから、まあ、先輩のワニマ兄弟もあ何こいつみたいな感じで、で、まあ、それでこうその足怪我しちゃってできなくなっちゃって、うん、ちょっとなんかえどうしたんすかみたいな、
うんうん、
あんなに言ってたねみたいなそういう感じ
だなんなのそのさ、スポーツ選手独特のさ生きり合い、
うん、そう、
もうマジや
だ
それ、
そうそう、だからそれがあったからちょっとその試合でもちょっとひょうまくんの様子がちょっとおかしいみたいになって、
うん、
まあ、でも結局その試合でひょうまくんがね覚醒して、
うん、
もう走ってやれって、
うんうん、
もう、そう、でその時のひょうまくんが、
うん、
今までちょっとねおとなしめだったんだけど、
うん、
ツンデレ具合発揮しちゃって、
なんで走り出すのがツンデレの発揮になるの？
いや、なんかそれで自分を出せるようになってっていうチームとも馴染めて、
あ、その時にね、そ
うでツンデレ出してきたなっていう、岡本さんツンデレも好きだからさ
そうね、
ここに来てツンデレかって、ちょっと待って、誰好きになればいいの他にっていう。しかもクロン君のいいところがね、
はい、
そう、あの、まあ、クズでさ、クズ、ね、情報売ったじゃん、
はい、
そしたら自分のチーム勝っちゃって、
あ、勝っちゃうの、
そう勝っちゃうの、言ったクオン君のチームが、うん、そしたらさ相手チームにボコボコにされた。
いや、そりゃそうだよ、
なんかわーってクズで負けちゃったって言うんだ。その展開もなんかちょっと良かったのよ。わーっていう、
クズは大概負けるけどね、
そう、うん、うわー負けちゃったクオン君っていう、だからこっちのチームにも戻ってくれないわけよ。
そうだよね、
居場所がないみたいな、
ないよね、
だからその状況もいいなっていう。
え、でもさ、それって勝ったってことはさ、もう一試合自分のチームは試合があるわけでしょ、
う
ん、
そうそうそう
そ
う、
それはクオン、でもだからってチームが変わるわけではないじゃん。
そうそう、あ、ちょっと待って、勝った、
負けて勝って、
あ、じゃあここだ。
そうだよね。
そうそう、だから次の試合は絶対勝てないって言われてるの。
うん、
で、まあ一番最初のチーム、この一番強いチームは他の2チーム、だ絶対3-4回勝つみたいな。だから自分は勝てないから、
うんうんうん、
他のところでここで勝っても、うん、次は絶対進めないみたいな、うんうん、なってたから、そうそうそう。
なるほどね。
なので、そうだから戻ってこれないしっていう、だその時のクオン君いいなと思って。なかなかいいクオン君だった。その負けたのがすごい良かった。で、まあ次の試合でもまたいい子が出てくんのよ。なんかいいキャラがいっぱいいるの。
もう手のひらよ。
だ、そうだからね、うん。なかなかどんどん次見たくなっちゃうの。
わあ、なるほどね。
そうで、しかもやっぱりさ、サッカーに全然興味なかったのに、
うん、
やっぱ見てるとさ、行けって、やれって。やっぱこう白熱しちゃうのよ。よしって。
本当にさ、うん、なんか世界大会とかだけスポーツ応援してる人ってこういう感じなんだろうなって。
そうそう。でも岡本さんの偉いところは、うん、ゆうさん全然気づいてなかったじゃん、それに。
あ、やべって言ってることに。
そうそうそう、ちゃんとちっちゃい声でよしよし。
それは別にどうでもいいんだよ。
ちゃんとゆうさんに迷惑かかんだ
よ。うるせえっていうことじゃなくて。今のお前の心持ちの今話をしてるわけ、うん、声のデカさのこと怒ってるわけじゃないね。
本当にそう。で、次にね、
うん、はい、
試合、その最後の試合で出てくる子たちもすごくいいキャラで、
うんうん、要は強いとこってこと、
まあ、そうそう、強い子なんだけど性格にもちょっと難があって、
うん、
なんかまあそので多分、まあ、凪誠一郎くんっていうね、すごいなんかその、うん、めちゃくちゃやる気のない子がいて、
うん、
やる気もないし、なんか顔もやる気のなさそうな顔してるのよ、
うん、
なんかそのあのこのこのさ、横に棒が一本あってこう
半円のさ、じとめみたいな、
そうそうそうそうそうそう、なんかあのほらラキスタのコナタとかさ、
うん、
あのアンアンズみたいな、ああいうちょっとやる気なさそうな、ね、あの目のさ子なんだけどさ、
大体そういうやつ天才だけど
な、そうそうそうそう、なんかやる気ないけどやったらすごいみたいなね、うん、そうそう。でね、なんかそんな勝てないのにサッカーやって何が楽しいのみたいな言っちゃうような子なのよ。
え、それ誰
に？他の人に対して。
それは何、負けた子にってこと？
そうそうそう、だから人の気持ちがわからない系の天才なの。
あ、
で、まで、それの子のお世話をすごくよく焼いてる子が、
うん、
ね、三影レオくんっていうね、
うんうんうん、
お金持ちの子よ。
お金持ちなんだ。
そう、もともとこのお金持ちの子が、
うん、
なんかいろんなことに興味がなかったんで、なんか何でもできちゃって、それなりに。
はいはいはいはい。
そう、で、お金持ちだし、うん、何でも手に入るってなった時に、うん、ある時なんかこのサッカーの試合見て、
うん、
あ、優勝トロフィー欲しいみたいな、サッカー選手になってってなって。
何その貴族の貴族の思考。やめなよ、そういう何でもさ、欲しい欲しいと思ったら手に入ると思うの。そう
なったんだけど、でも、うん、お父さんから、うん、それは無理だよって。
いや、そりゃそうだよ。
言われちゃう。
そりゃそうだよ。それを渡す男の子ぐらいにはなれたかもしれないけどね、優勝チームにさ。
だから、お前は、もううちの会社を継いで、みたいに言われるんだけど。
ああ、まあだからそんなサッカーなんて、やりたいって言わないでって言われた、
ね、そうそうそう。でもそんなこと言われても、俺はサッカーをどうしてもやりたいんだよ、みたいな、プリプリしながら、してたら、そう、まあ、なぎくんと出会って、なぎくんがちょっとなんかその、初対面の時に結構身体能力の良さを見せつけられて、
うん、
こいつだっていう、見つけたぞっていう、こいつと一緒だったら、
なるほどね、
俺は世界一になれるって言って、でレオくんはなぎくんのことを俺の宝物っていう風に、俺が見つけた俺の宝物って、もうこんなんさ、もう BL じゃん。
いや、それはちょっとやりすぎだな。
そうだから、あーって。 で最初それを見た時にそう、でそれを見た時にああやってますな
みたいな、やっちゃってんな、そうそうそう、完全にやっちゃってんじゃん、本当に
やってんなって思って、そこまでまあよかった
ね、血入よやってんなっていう
そうだからこれはちょっと不女子、不女子だなっていう、
まあそうだよね、
これはもう BL 案件だなっていう、うん、まあ一番ではなかったよかもさ、でね、
うん、落ち着いて落ち着いて誰も遮らない、お前の今のこの熱量誰も遮らないから大丈夫
、ね、そうだ、思い出したって思って、そう、うん、ちぎりくんとね、
うん、
ちぎりくんがツンデレを発揮した時にね、
うん、
なんか国神くんっていうね、
国神
レンスケくんっていうオレンジの髪の毛のね男の子がいて、
うん、
僕もさ多分この2人合わさったら、うん、いい BL になるんだろうなって思ったの、
うん、
でもその時その瞬間は、うん、2人の絡みが特になかったのよ、
あはいはいはいはい、
そうだから、あじゃあこれは、まあ、同じチームではあるから、うん、もう自分たちが勝手に、
まあ、その隙間をね、
そうそう、うん、もうそう埋めていくしかないのかなって思ってたの、
うん、
そしたらその話の最後にさ、
うん、
ちょっとしたそのなんかエンディングの後に予告とかの前にちょっとしたなんかさ小話みたいな、
うんうんうん、
あるわけ、うん、そこで2人ががっつり絡んでて、
うん、うえさん絡むってどういうこと、喋ってたってこと、
そうそう、おしゃべりして、うん、でなんかその
なあびっくりした、
いやそんなそんなやらしい意味での絡みじゃない普通におしゃべりして、うん、2人のこのシーンが出てきてくれたから、うん、これを待ってたんですよ私たちはっていう、
またもう手のひら手のひら、ね、うん、まるでさっきのねもう俺の宝物をね入ってるとか言ってたけど、お前こそこれ本当コロコロなのよ、
本当にありがとうって、
まあ、こうやって今
踊ってる
踊らされてる、今音声だからねお伝えできないけれども、もうこれ
踊ってる、めっちゃ楽しそうに踊ってる、
もうガスここで運営のこの手のひら
でめっちゃ踊ってる
もうこれこれです、あなた
いいように踊らされてたか
もう本当に、
うん、残念ながら岡本さん踊らされてて、
うん、
そう、まあで、まあそこのね、
なるほどね、
稲城くんのチーム試合して、うん、まあ、うんうん、なんやかんやって勝てたんだ
よ、まあそりゃそうだ、主役いるからね、
うんうん、でまあ勝った結果、
うん、
勝つ時にね、
うん、
このクオンくんが、
うん、
なんか先に3点だったかな確か、
はいはいはい、3
点取った方がもう勝ち、
なるほどね、
だったはずなのよ、であと1点取られたらもうおしまいって時に、
うん、
もうなぎくん、そのさっきうまい子がもうボール持ってたらもう点数入れちゃうってなった時に、
うんうんうん、
も
うこ
の抱きついてファールしに行くのよ、
なんかあもう取らせないためにね、
そうそう、最初はもう裏切り者だし、
うん、
もうここに負ければ俺は次に進めるから、うん、もう試合に協力はしないってやってたのに、
うん、
でもみんなのこの頑張る姿見てたら、
うん、
こうなんかこう熱い気持ちがね芽生えてきて、
うん、
でまあこれ取られたらあれだからっつって、
うん、
ファールしに行っちゃって、
うん、
でまあそれで退場になっちゃうんだけど、結果
それさ退場になったら失格ってこと、
あ失格ではないんだけど、
うん、
失格になっちゃった場合なんかその同じくらい点数取ってる子がいたら、
うん、
そっちの子が行っちゃうよっていう、あ
そういうことか、
そうそうそう、
あなるほどなるほど、
なっちゃうから、だからそんなことしなければお前はこのまま行けたのにとかなるんだけど、うん、でもなんかそうやっちゃったからもう絶対勝てよっつって、
うん、
裏切り者だったけどそういうことがあって、うん、
なるほどね、
そうそう、でまあ、結果勝ちましたで、うん、でなぎくんもこれでこの負けを知って、
うん、
よりサッカーを好きになるというか、
ちゃん
と頑張るようになるっていう、
ね、
なったし、そのクオンくんもね、
うん、
まあそんなことがあって、
うん、
やっぱちょっとチームにね、まあそんな、まあこんなことがあったけどみたいな、
うん、
こうでもなんかなかなか戻りづらいじゃん、
そりゃそうだよ、
そうい
う裏切った事実はね消えないから、ね、
あったんだけど、で戻ってこいよみたいになったら、なんか
一
人ね常に怒ってる子がいたの。
え、そだ、
なんかそれがライチジンゴくん。ちょっと短気なキャラなの。
まあまあまあ怒りっぽそうだね。
怒りっぽいキャラで、だから岡本さん正直この子苦手だったの。
うん、岡本さん結構乱暴者嫌いだもんね。
そうそう。でもなんかこの試合で結構なんかそのバリアというかマークというか。
ちょっと待って。とんでもスポーツアニメの。
なんていうんだろう。よく敵のさこうなんか、
う
ん、
ガードというかね、
そうそうそう、うん、ガード役に徹したんだけど、それがすごくねうまかったのよ、うん、この子は。だそういうところでなんか頑張ってガードして、
うん、
立ったところとかって、
ま、だから本当にスタープレイヤー、
うんうんうん、
点数を取りに行くのではなくて、
うんうん、
このチームを勝たせるための まあ、その役割というかね、
そうそう、役割でやらなきゃいけないからっていうのもあったけど、うん、でもちゃんとやってて、
うん、
でまあ最後そのなった時に、うん、持ってこいってなった時になんかぶん殴んのよクオンを、これでチャラや言って、うん、
あ、カサベ？
カサベ、
あ、それはお前のね
勝手に勝手の顔さ、もう殴ってチャラになるんだけど、その殴った瞬間に、
うん、
この二人ありだなって思ってこのカップリングありだなっていう、
お前さ体が接触したらさカップリング成立すると思ってる、いや何かしらの
違うんだけど、なんかねこの二人のカップリング見えちゃったのその瞬間、
あ、見えたんだ、
そう、なんか何個か見えちゃってて、
うん、まあ今のとこ見えてる
よね、そうそう、うん、どこに落ち着けばいいのか分かんないよってなって、
いやだからやっぱさスポーツでさチーム戦って強いよね、
うん、そうそう、しかもねこの次のセレクションがすごく良くて、
あ、第2試合とかその上に上った、
そうそう、その第3セレクションのね、
うん、
今、ま、5チームでそれぞれのチームでやってたのが、ね、
うん、
今度はそれを一回バラして3チーム組んで、
うん、
ま、3チーム対3チームで試合して、
あ、3人対3人ってこと、
そうそう、で負けたらその勝った方が負けたチームから1人選んで、うん、次のステージに進んで
4人でってこと、
そうそう、うん、4人になって、で、まあ、4人になったらまた別の4人になったチームと戦って、
あ、その勝ったチームね、
そうそう、うん、でまた1人もらって5人のチームになったらそれで次のこの
チームステージに行けると、
で負けた方は、まあ、うん、最初にまあ1人取られて2人になっちゃうじゃない、うん、で、まあ、別の2人になったチームと戦って、でまあ、勝った方が1人選んで、選ばれなかった1人がもう退場で失格っていう、
でまた3人になって、
そうそう、3人になった
ら
戦って
っ
ていう、
ね、
そうそうそう、そういうあれなんだけどさ、うん、だから
試合数半端じゃなくなるね、
そうそう、しかもこの次のステージに進むのがなんかそのちょっとしたね、
うん、
まあなんかまあノルマがあって、そのノルマをクリアした人から、
うん、
そのまあチーム選べるところに行けんの
よ、あ、なるほど、
そう、だから
イカゲームみたいなね、
まあそう、うん、イカゲーム見てないからとかあるんだけど、そうそうそう、だからそこに早く来た人の方が、まあ、ある意味有利は有利だし、
そうだね、そう、あの自分が選びたい子を選べるもんね、そうそうそうそう、遅く行くよりかはね、
そう、まあそれでさ行ったらさ、まあ、最初にね、まあ、主人公の潔くんと、うん、まあ、仲のいいバチラくんっていう子がいいの、
バチラ
くん、バチラめぐるくん、
うんうんうん、
まあ、この子と、
あ、さっきメール
くれた子、この子とじゃあ組もうってなったら、
うん、
なぎくんとレオくんもやってきて、
うんうんうん、
なぎくんがお前と組みたいっていう、その潔くんと、
あ、ほ
ー、で、まあ、潔くんと組んだら、
うん、
俺はもっと強くなれると思う、だから、
うん、
一緒のチームになりたい、
おー、やる気のなかった、
うん、そうそう、
なぎくんが、
なぎくんがってなったんだけども、うん、潔くんはいやもう俺はバチラと組むって決めてるから、
うんうん、
お前たちと組めない、俺はそっちに行けないっていう、
なるほどね、
どうしても組みたいんだったらお前がこっち来いよみたいな、うん、でもまあ絶対来ないってのは思ってたから、うん、でもそしたらじゃあ俺行くっつって、もうそしたらレオくんがさ、ちょっと待って、俺と組むじゃんみたいな、
いやそうだよね、そうそう、
あんなにいつも献身的にお世話してたレオくんを切り捨てて、なぎくん行っちゃって、そしたらさ、うん、レオくんが闇落ちしちゃって
何これ、同人誌の話してんの今
もうちょっとなんかやんでれになっちゃって、
ピクシブで読んだのこれ、
これ本物、
ピクシブで読んだんでしょ、
本編なんですよ、本編のあの
ピクシブの話でしょ、
ちょっとしたなんかやんでれになって、
うん、
これを捨てたこと後悔させてやるみたいな、
あら
ーになっちゃったから、その瞬間岡本さんそこまで、それまでレオくんに対して、うん、ぐっとそこまで来なかったのよ、うん、そしたらここに来て急におおって、
わかる、いやちょっと前から岡本さんさヤンデレの良さが分かるようになったじゃない、
うん
うん、そこよね、
そうそう、
でもヤンデレの良さが分かんなかったら、うん、闇落ちとか、
うんうん、
伊藤美のクズとかに、
う
ん、そんなにねバツッと来てなかったと思うの、
そう、来てなかった、そう、うん、だからね、いろんなもの美味しく食べれるようになったから、
本当だね、バイキングだね、
そう、だからこのさ3人のシステムってそこが良くて、今まで別チームでさいいなって思ってたこともこうやって組めるから、
うん、
これはいろんなカップリングがっていう、
本当だね、
夢のように組めるぞっつって、
しかもだってさそういう風にその何潔く
ん
はこのバチラく
ん、う
ん、としか組みたくない
そうそうそう
って言ってるその一途な子も中にはいるわけじゃん、一途というか、
そうそうそう、
その方が絶対まあ勝てるし、
うんうんうん、
自分がしたいサッカーができると、
そうそう、ただね、まあそのまあバチラくんと潔くんと3人でね、
うん、まあ、
一番強いもうそのなんかレベルというか、うん、
なった時にそのナンバーワンナンバーツーナンバースリーの人たちがチーム組んで
る、う
ん、
いやまあそうなるよね勝つためにもね
そうってなったら強いやつと戦いたいみたいな、うん、この3人は、うん、だからその3人に挑むの、
うん、
でも負けんの
よいやそりゃそうでしょいやでもそうだったらって思っちゃった、
うん、負けちゃったのよ、
うん、
でバチラ君取られちゃって
あそうなんだ、うん、
そしたらなんかじゃあ行っちゃって
行っちゃって
行っちゃってあっていう2人の関係がでまあ2人落ちちゃって
でまた
そうそう
2対2をやらなきゃいけない
このまま負けたらどうしようってなるんだけど、まあ、その勝って、
う
ん
う
ん、
ああまあそうだよねそうそうそう主役だからね
そうまあそれでまあ勝って進んでみたいなその次にね、
うん、
まああの国神くんとちぎりくんとレオくんがチーム組んでたのよ
国神くんと
ちぎりくんとそうそうこの2人チーム組んでてくれてよかったって思ったんだけど、
うん
そうそうこのさあオレンジと赤と紫のそうそう、うん、
髪の毛の色がうるせえうるせえない
やでもそしたらね、
うん、
まあ当然なんだけど、
うん、
その潔くんたちのチームが勝ってい
やまあそりゃそうだよね
でちぎりくんと国神がね、
うん、
離れ離れになっちゃうのよ、
うん、
こっちのチームはちぎりくん取ったから、
うん、
で国神とそのレオくんが下のチームに下のね、うん、に行っちゃうのよでまあ待ってるからなっつって、
うん、で勝ち進んでくるのね
そうそうそう、うん、で最終的にまあ最終的にまあ勝ち進んでって最後のところになったらさ、うん、まあ5人のチームそれぞれ入場みたいになるんだけど
ははは
まあその前にまあ外国の選手とね、
うん、
海外の選手戦ったりとかもあったんで、うんまあ、そこら辺もまあまあちょっと一回ちょっと置いておい て,、うん、いてそしたらさ、まあ、まあまあまあみんな出てくんのよ、
うん、
で見たことない子も出てくんのよ
まあそれはそうだそのまあ今までその
そうそうそう他のチーム
でチームで戦ってたことしたからね
そうだからあれ新しいキャラいるなんかちょっと見た目良いぞみたいな子もいっぱい出てくんのよそれしたらさ、
うん、
国神がいないのよ
あら
最後のチーム入場みたいになった時に、
うん、
国神いないし、
うん、
レオくんちょっと気まずそうにして入ってくんの、
うん、
国神落ちちゃって、
もう
嘘でしょってちぎりくんと離れ離れになって嘘でしょって多分今すごいいい同人誌かけちゃうじゃんこんなのさ
そうだよね。それそうだ。落ちちゃったんだもん。
そうしかもアニメのさ、
うん、
何が辛いってさ、
うん、
こうなんかそのまそうなんかエンディングにエンディングの曲流れてるんだけど、
はは
国神がクソっつって壁叩いてるところ流され
そんなちゃんと作ってんだ毎回。
一瞬よ
って
。いやでもそれ見たらなんかうわーってズンときちゃって。まあ、もう早く漫画読みたい。
この先ね。ま
そう
おそらく。もうこのまんま本当にフェードアウトではないと思うい
やそうだからなんか
この子がね
敗者復活戦とか
まああるよあるよ
そうだからさもう本当にって今本当はこんな配信してる場合じゃないんだよトモさんは本当に
違うねお前が一気に勝ったところで、
うん、
どうにしようもならないからさ
いやそうだから俺何の話だっけ何でしたっけ結局
まあブルーロックはすげえ美味しいアニメだよ
そうそうっていう話、ね、だから界隈の人から見たら、
うん、
だいぶ踊らされてますっていう
ああそうね
いやもうだからねただただすごい困ってるのが、
うん、
結局どのカップリングを私押せばいいんですかっていう本当に
美味しすぎて
そういや国神とチーリーのところもすごくいいし、
うん、
レオくんとそのナギくんのところもいいし、
うんうんうんうん、
クオンくんとそのさあの
ライ
チくんのところもいいしっていうまあ潔くんとバチラなのかすると
ライチくんはこのサメ場がいいねそうそうそうギザ場というかね
そうクソ誰のカップリングを私押せばいいんですかっていうちょっと分かってないですってちょっとだよ
でも漫画読んだらまた変わるかも ね,、
まあ、そうね
多分アニメってやっぱりさその漫画をそのままがっつり全部アニメにできるわけじゃないからちょっとその切り取ってる部分だったり省略してる部分ってあるからさ必ず、
ね、細かく見たらねもっと好きになれるだろうしあーもうじゃあやっぱ漫画読まなきゃダメじゃん
そうだね漫画読まなきゃダメだ
漫画いや漫画読みますということでねとりあえず岡本さんはそんな感じで
ブロック
に踊らされてます
わかめご飯さんどうですかあれわかめご飯さんは誰だっけ
まあバチラくんとあのちぎりくん、
ちぎりくんか、
そう赤い髪の子よ。
あー、なんかバチラくんはだってこのまんまでも女体化しても違和感ない髪型してるね、うん、
結構ね、あの陽キャよ。
あ、陽キャなんだ。
誰とでも仲良くなれる感じ、
パリピなんだ。
そうそうそう、かわいい、かわいい
子、かわいいね、確かに。そうそうそう、見た目、まあでも俺はライチくんかな、いつでも怒っている。
うん、
見た目だけだったらね。
ヤさん好きそうな。
でもみんなガタいいしね、うん、やっぱりフォワードのだけあって。
あとそうな、そうだから早く本当に国、なんか10月くらいに映画、
うん、あそうだよね、もう結構さいろいろ決まって、舞台やって映画やって、
で次もきっとアニメもやるよね。
やるでしょ、シーズン2だ。今回の26、4、
24、
うん、までが一応ワンシーズンというかでやってるんだよね、多分わかんないけど、
早くセカンドシーズンお願いしますっていう。で映画だとさ、なぎくん視点でっていう。
あ、そうなんだ。そうそう、
だから
あ、本当だ、エピソードなぎになってる。
そうそう、
だから人気なんだね、やっぱ天才は。
そりゃ人気よ、宇野さんも人気なんだ、ね、この子は人気だぞってやっぱ思ったもん、やっぱ見た目とか、
うん、
なんか立ち振る舞いとか。いやだからさ、その負けた後にさ、どうなるの、
うん、
そのなんかその潔くんがなんか取られて負けて、
まあそうだよね、
うん、時にどういう感じになってたのかっていう、ちょっとまあそこも気になってたから、っていうかその国神がさ負けた時のそこの試合も気になってるからさ、なぎくん視点もいいけど、ちょっとレオくん視点もちょっと見たかい、見たいよ。
いや、あるんじゃない、
あるかな。いやだって国神国神どうしていなくなっちゃったの、すごくいい子だったのに。
はー、すごいね。
そうだからね、ぜひあのブルーロック皆さんもおすすめのカップリングちょっと教えてください。
そうですね、あ、まあ、Amazon プライムで見れるから、
うん、
まあ岡本さんのようにね、
そう
一気に。
多分ほんとみんなも気づいたら23まで見てると思うから
ヨガのところでハッとするんでしょ。
そうそう、そう一回ハッとしちゃうから、あと6分なのにずっと見てないっていうあれ、
すごい。
いや、いいアニメでした。
なんかかわいいね、うん、
ヤオさんは最近
岡本さんがこんな熱量で話された後に、
岡本さんがこんなブルーロックにハマってる間、ヤオ、うん、さん何してたの。
ヤオさんはですね、
うん、
まあ、新しくハマったということではなくて、うん、以前から大好きだった作品がですね、
うん、
まあ、動いたんですよ。
どう、
まあ、ちょっと前からずっと動いてたんですけど、うん、大きく進展した作品がありまして。
なんやなんや、
これはね、グッドオーメンズというですね、
なんか聞いたことあるな。
これはね、ドラマです。
ドラマ、
BBC 制作のドラマです。
お、
まあ、BBC っていうのはもうあの国営、イギリス国営放送、
はいはいはいはい、はい、
もうあのドヌマのシャーロックを生み出したとんでもねえ放送局なんですけど、 あそこがね作ったやつで、
うん、
一応ねこれね、もうね、ほんと別にうちらお金もらってるわけじゃないんだけど、うん、これ Amazon プライム限定なのよ。
アマプラだアマプラすごい。
そうなの、これ Amazon プライム限定ドラマで、うん、私はこれを見るために、うん、これとザ・ボーイズを見るためにアマプラに金を払ってると言っても今過言ではないんだけど、これがですね、
うん、
シーズン1が、うん、まあ、今全史、全話見れるんだけど、
はいはい、
これのねシーズン2がね、
うん、
なんと2023年の7月に配信されるのよ。
今年の7月。
そう、
岡本さんの誕生日の次
それがね、だからもう楽しみでしょうがなくて、
だからまだか、今
そう、まだまだまだ
ちょくちょく情報は解禁されて
るみたいな。もうね、21年ぐらいからもう撮ってますよっていうのは知ってたの、みんな。
あ、
触って、あれこんなシーンなかったよね、シーン、それってみたいななんかね、やっぱコロナ禍でもう大盛り上がりしてたんですけど。
そうなん、全然騒いでなかったじゃんよさ、岡本さんに、岡本さん
だから、俺は岡本さんと一緒、岡本さんが行けって言ってるのと同じで、うちの隣の人が小さく行けって言ったんだよ。
矢野さんもやってたんだ、
行けって言ってた。で、そんなにグッドオーメンズをね、うん、ちょっとご紹介したいのよ、うん、
ご紹介してよ。
はい、でちょっとね、
うん、
まあ、グッドオーメンズとは、
はい、
2019年5月31日 Amazon プライム限定ドラマとして配信された、まあ、BBC、うん、イギリス国営放送の、うん、まあ、ドラマであると、
はい、
原作はニール・ゲイマンという人と、うん、テリー・プラチェットっていう方のグッド・オーメンズっていう小説、
うん、
もう小説がもともとあった、それの映像化になったんですよね、
うん、
でこれが何の話かっていうと、
うん、
ハルマゲドン、
ハ ルマゲドン、アルマゲドンではなく
ハルマゲドン、これ世界の、ね、週末、要は、ね、天使と悪魔が最後の戦いをする、まあ、ちょっと多分いろんな宗教によってその解釈は違うんだけど、今回のグッドオメンの中では、ハルマゲドンが起こる、起ころうとしている現代のイギリスが舞台で、その戦いを止めようとする悪魔と天使のお話なの、だ主役は2人、悪魔のクローリーと天使のアジラフェルっていう2人が、まあ、一応主役なのよ、でこの2人は世界創生、世界ができて神様が世界を作って人間を作った時から地球にいる2人で、でそのクローリーっていうのは、そうエデンの園、アダムとエブのあれだよね、のにいて、そこであのイブに、知恵のリンゴ、まあ、要はそれは食べちゃいけませんよって、神様に言われてたのにイブはそれを食べちゃって追放されるっていうその聖書の話があるんだけど、そのリンゴを食べさせるように誘惑したヘビがクローリー、
あのヘビだ、
そう、なんかクローリーは悪魔なんだけどね、でそのエデンの園にいた天使がアジラフェルで、要はイブはそれを食べて、でアダムにも、まあ、アダムも食べな、これすごいからって言って、アダムもそそのかしてっていうか、まあ、誘ってアダムにも食べさせちゃって、2人で罪、要は神様の掟を破った、罪を破った人間だから、もうエデンの園にはいられなくなっちゃったわけよ、でしかも2人の子供がイブのお腹にはいたわけよ、でも出てけって言われちゃったから2人が出ていかなきゃいけない、でアジラフェルはそれを見て、かわいそうって思うの、
そりゃそうだよ、
だからで外はもう砂漠で危険な動物たちがたくさんいる、自分たちを守る術がないから、神様から大切に預かっておいてくれって言われた炎の剣をイブにあげちゃう、アダムとイブに、
これで生き延びてくれ
って、そうこれでなんとか戦ってって、でも本当は渡しちゃいけないの、
ダメなんだ、
そうでもアジラフェルは天使だから、
まあ、善行という
かね、そんな人を見放すことがどうしてもできなくて、でもそれって悪いことなのよ、
そうか、
それをクローリーはたまたま見てて、おい天使さんと、お前神様の言うことを裏切ってあんなもん渡しちゃってよかったんですかね、
嫌なやつだ
っていうところが2人の出会いで、そこから物語が始まるのよ。
でもいい出会いだね。
そうでしょ。
お前さ、嫌なやつ好きだからさ、
黙れこの悪魔めとか言うんだけど、
まあ、もともとお前のせいでっ
ていう、君がイブをそそのかすからだって言って、でも俺は食わせたんじゃないと、食ってみろと言っただけだと、だからその俺は悪くない、でしそんな風に迷うような仕組みにした神様が悪いと、なぜじゃあ神様もっと完璧なものを作らなかったんだと、でもアジラフェルはまあ天使だから、いやそれは神様にも考えがあるんだよって、でもこの先どうなるか分かんねえなって言ってる時に、雨が降るのよ、そのイブとアダムがその砂漠に去っていくところを2人で見てるわけ、エデンの園から、で雨が降ってきたら、アジラフェルがあの天使の羽があるんだけど、それを片方だけ広げて、クローリーが濡れないように、
優しい、
そうでクローリーもかがめてちょっと濡れないようにして、そこから第1話がブワッて始まるの、もうそのだけでいやごちそうさまですみたいな、
ここでもう始まってる
んでしょ、でそこからね2人は6000年間ね、つかず離れずの関係を続けるわけですよ。
その2人はその後どうすんの、そのエデンの園からどっか行っちゃったりするの。
そうだね、だからそこからだんだんやっぱ人間が増えていって、まあ、あくまでこれって、ベースは聖書なのよ。だから例えばそのマリア、マグダラのマリアだったりとか、例えば、まあ、イエス・キリストももちろん出てくるし、そういう時代を2人は聖書の中のことが全て本当で、その中を2人は生きていくわけよ。でも6000年あるから、一緒にいない時もあるわけよ。ただ時々会うの。あれって言って君クローリーじゃないみたいな。
なんかカジ君じゃないみたいな、
もう本当に何してんのみたいな、
そんな感じのラフな感じなの。
そうそうそう、で2人がその地球に、うんうん、まあもちろんクローリーは魔王から地球にいなさい、うんうん、で人間をそそのかしなさいって言われてる。でアジラフェルは神様から地球にいて人間をいい方に、うん、あの導いてあげなさいって言われてるから、まあ、お互いそれをやり続けるわけよ。
はいはいはいはい、
ちょっとした奇跡を起こして、うん、アジラフェルはいいようにいいようにするし、クローリーは人間をねどんどん悪い方に進ませようとして、うん、ちょっとした悪いことをしたりとかするわけよ、はいはいはい、なんか高速道路をめちゃくちゃな形に作らしてものすごい渋滞を生むようにするとか、で実際それはねあるのよ。
あ
イギリスでなんでこんな形にしたんですかって言われてる高速道路があってそのせいでめちゃくちゃ渋滞が起こる、でもそれは実は悪魔のせいなんだよっていう話にしてたりとかするんだけど、
すごい。
でもそうやって人間と共に生活するにつれて、うん、2人とも人間の文化っていうものをすごく好きになっちゃうのよ。
あいいね。
そうでアジラフェルが、うん、の役をやってるのがマイケル・シーンさんっていう方なんだけど、うん、ちょっとぽっちゃりしてて、
あそうなんだ。
そうで実際はね、多分クリゲなんだけど、うん、あクリゲって髪の毛の色かね、うん、だけど真っ白に染めてて、うん、ふわふわの髪の毛で、うん、いつもニコニコして目がキラキラしてるの本当に、で人間の食べ物が大好きなの、
はいはいはいはい、
で天使って人間、うん、まあ、天使も悪魔もそうなんだけど、うん、基本的に人間が作ったり食べたりするものに何の意味があるのかがわからないの、
うん、あそうなの。
でも、うん、アジラフェルは、うん、もうとにかく人間が作った食べ物、うんうん、これは本当に素晴らしいと、うんうん、それはもう昔からそう、中世のヨーロッパだったらクレープが流行って、うん、あのクレープが美味しいんだクローリー一緒に食べに行こうって言って一緒に食べに行ったりとか、うん、なんかあそこで牡蠣というものが見つけられて、うん、生牡蠣というのがものすごく美味しいらしい、うん、一緒に食べに行こうって言ってそれをそう食べに行ったりとかする。いい、ね、うん、だから人間っていうものに対してものすごく愛着が、うんうん、アジラフェルはもともと天使だからあって、うんうん、でクローリーもクローリーで、うん、まあ、例えば人間が作り出す音楽だとか、あその造形物に対しての、うん、なんだろう、こうそれは好きだ、
うわ興味が、
そう車とか、あそういうものはとても素晴らしい、
うんうんうんうん、
だからその世界の終末ハルマゲドンを迎えますっていうこの現代に近づいていくにつれて、
うんうん、
ハルマゲドンを迎えると要はその天使と悪魔が地球にこうバッて来ちゃうから人間は死滅しちゃうわけよ。
あ
どっちが勝つかの戦いだから、うん、人間なんて無欲すぎて何もできないから、
うん、
じゃあこれなくなるのって2人とも思うわけ。こんなに美味しいものが食べられなくなって、うん、こんなに素敵な音楽が聴けなくなる、
うん、
それって困るよね、
うん、
って思って2人は、うん、たった2人で、
うん、
その天使と悪魔、
うん、
地獄と天国が戦おうってしてることを止めようとするのよ。まあでもそれって半端じゃなくて、
うん、そりゃそうよ。
でそのハルマゲドンを起こすきっかけっていうのが、うん、反キリストって言われる悪魔の子なのよ、
はいはいはい、
でその悪魔の子は人間として生まれるの、
はいはいはい、
世の中に、うん、でそれが大人になって結果的にこう、うん、悪魔の力を宿らせて戦いを始めるって言われてるから、
はいはい、
その反キリストを悪魔の子にしなきゃいいんだって二人は思うわけ、うん、
いい子にすれば
いい、そういい子に育てさえすれば、うん、ハルマゲドンは起きなくなるんじゃないかって言って、
うんうん、
二人でこう家庭教師としてその子の家に忍び込んだりとかするのよ変装して。
すごい。
でクローリーがね女装してんのよ、うん、その時にもうバチクソ可愛いんだそれが
そうなんだ、女装するんだ。
そうなのよ。またねクローリー役をやってるのがデビッド・テナントさんっていう人なんだけど、うんうん、ちょっと細くて線がめちゃくちゃ、
うんうんうんうん、
で髪の毛はね赤でねかっこいい。でクローリーは特にその時代の流行りすたりにすごく敏感なキャラクターだから、うんうん、時代によって髪型とか見た目とか洋服をすごく変えるんだよね、うん、だけどアジラフェルはおしゃれにはあんまり興味がなくて、
うん、あないんだ、
うん、食べ物にしか興味がないの。
あ
だから常にちょっとダサい服を着てるというかちょっと時代遅れの服を着てる。
あ
でねこれの何がすごいってマジでね嘘だって言うと思うんだけど、うん、2人とも愛し合ってんのよ。
あそうなの。
でもそれがその愛が友情なのか 恋愛なのかに関しては全く触れられないの。でも愛し合ってるの。
あ、まあ、それ好きじゃなきゃね、羽で。
そう。
あれもしないし。
いや、でもそれはあくまで、アジラフェルは天使だから。うん、あくまであっても、自分がやることは善行ではなければいけない。でもあったら、あ、クローリーってなって、
うん、
ね、元気だったみたいになるわけ、うん、で、クローリーもまんざらじゃないわけよ。
あ、
なんか本当中世の時にアジラフェルがちょっとなんかこう貴族がねバーって捕まって処刑されてる時期があった時に捕まっちゃうのよ。
あら、まあ、
で逃げたいなって思うんだけど逃げられないわけ、うん、わ、このまま死んじゃうのかなとか思ってたら、うん、スッとクローリーがいきなり現れて、うん、天使様こんなところで何やってんだよっつって、今までずっと会ってなかったのに自分が捕まった時だけいきなり現れて、
うん、もうヒーローじゃん。
そう、うん、一緒に逃げさせてくれて、じゃあクレープ食いに行こうぜっつって2人でクレープ食いに行くの。
かっこいい。
やばいでしょ、うん、だからなんかアジラフェルはやっぱりこう、うん、クローリーへのなんか善意というか気持ちをあんまり隠さない。天使だから好きって、うん、まあ好きじゃないんだよ、この悪魔めってずっと言うんだけど、うん、何かっていうと悪魔の誘惑には取らない、僕はそんなことはしない、うん、けどじゃあ一緒に行くみたいな感じのムーブなんだけど、うん、もうクローリーは、
うん、
天使、あの悪魔だから別にどうでもいいのよ、
うん、
何でもいいの。天使と仲良くしててもこの天使が堕落すればいいやって思うようなムーブをするんだけど、
はいはいはい、
本当にもうね、本当にね、うん、ちょくちょくおいおいっていうシーンがその助けるのもそうだし、現代のね、
うん、
話の時に、
うん、
アジラフェルがずっと着てるスーツがあるの、はい、もうほんと伝代物よ、うん、何百年、300年もののスーツがあって、それを気に入ってるのアジラフェルは。
300年もあってすごいね。
でもまあ6000年生きてるから大したあれじゃないんだけど、うん、それがねペイント弾で撃たれちゃうの。
あらららら、
たまたま、
うんうん、
で汚れちゃうわけ、
はいはい、
でわあ、せっかく僕のお気に入りなのにってアジラフェルが言うわけ、うん、んなもん奇跡で消せんだろっていうの、うん、奇跡でこれは消せるけど、うん、でも汚されたという事実は一生消えないんだ、
うん、
それは僕には許し難いことなんだ、悲しいんだっていうの、うん、自分の奇跡で消せたとしても、うん、わあもう本当に悲しいって言ったら、うん、クローリーがスーって近づいて、うん、ふって息かけてあげたら、うん、汚れがふわって消えるの。
おー、すごい。
で、あ、クローリーが消してくれたってなって、うん、君が綺麗にしてくれたんだったらこれはそういう思い出になるねって言って、う
ん、ラブラブじゃん。
でしょ。ラブラブすぎてさ、うん、ちょっと待ってくれよっつって。
ね、ちょっと彼氏と彼女みたいなさ。
でしょ。うん、だって最後の本当最後の方にもうハルマゲドンは止められなくなっちゃうわけ、うん、結局。もうハルマゲドンは必ず起こる、うん。もうこの地球は滅びる。爆発してなくなっちゃう、うん。いたらどっちかは必ず死ぬ。うん、まあだからもう決着がつくまで戦うから。
はいはい、
って言った時に、うん、クローリーが一緒に逃げようっていうの。
クローリーの方から。
そう、二人で、
うん、
もうこんなとこにいてもしょうがない、うん、このまんまいても二人で死ぬだけだから、うん、俺たちは二人で逃げよう、月でもどこでもいい、とりあえず逃げようって言い出すのがクローリーなのよ。
おお、もうアジラフェルじゃないんだ。そう、
でもアジラフェルは断るの、う
ん、なんで。
悪魔となんて逃げられないって言って。
ああ、そんな、
お前は悪いやつだって、僕をこんな時まで僕を誘惑するって言って、
違うよアジラフェルのこと思ってるんだよ。
やばいでしょ。こんな二人のイチャイチャを1本60分6話にかけてもずっと見せられるの。本当に1話から6話までずっと。
え、これどうなっちゃうの。
どうなっちゃうのね、
どうなっちゃうの。え、だって第2シーズンでしょ。
そう、でも一応このシーズンで話、ハルマゲドンがどうなるかっていう話自体は一旦終わる。
ああ、
うん。
え、じゃあ第2シーズンどうなんの。
わかんない。だから俺らはさ、それをさ、要は2019年だから、まあ大体2020年ぐらいのうちも見たんだけど、
はいはいはい、
もうそこから3年間モヤモヤしながら生きてたわけよ
あー、どうなる
の。いや、まあ実際もうそれで終わりだと思ってたんです
よ。
このシーズンで全部終わり。
はいはいはい、はい、
でその後にもうちょくちょくなんかコロナ禍の中で、
うん、
こうニール・ゲイマンがねとにかくすごいのよ。あの人がね本当にグオメの同人最大手と言っても過言ではないぐらい、ツイッターとかでね爆弾を投下してく
ん
の。なんか本当に、まあこれもね、海外の陽キャの皆さんたちがさ、なんかニール・ゲイマン先生にこれって2人で住んでるような家に見えますよねみたいな、時々海外で白と黒で全く真ん中から色が違う家が1軒建ってる場所があるって言って、ここ絶対ここに 片方はアジラフェルが住んでて片方はクローリーが住んでて二人で同棲してるはずだみたいなのでバッて一回盛り上がったのよ。
あ
それをねニール・ゲイマー先生に投げたのよ。
あれした
そうかもねって言ったの。
あ
二人が一緒に暮らすってことはゼロじゃないし、
うんうんうん、
きっと暮らしてると思う。
あそんなこと返してくれるんだ。
もうガソリン巻かれてさグオメオタク
は踊ってる
いやだ本当にね多分そこに、うんまあ、これがブロマンスなのかどうなのかっていうことに対してははっきりと言及はしないけど、でも絶対に2人は愛し合っている、思い合っているっていうことだけは 100% そうなのよ、
うんうんうん、
これは別に変な意味じゃなく、
うん、はいはいはい、
だそれをどう食べるかなのよ、う
ん、あこっちがね
そう、
うん、
調理してね。
あそうあなんかこのさこの話聞いたことあんな多分エオさん
したと思う、
してくれたなな
んでね、そうだ、もうね、冒頭に話しましたけど、これが2023年7月、一応ね、28日。
ああ、じゃあ月末の方だ。
に、そう、あの、廃止、シーズン2廃止予定なので、今のうちから、
まあそうね、
プライム入って、見て。
そうね。じゃあこれと、あと
ブルーロック
してもらうっていうところでね、お願いできたら。
お願いできたらと思います。まあこんな感じかな、最近の私の。いやもうとにかくね、グオメが本当にすごいので、あの別に同人が好きじゃなくても見た方がいい。まあ、あんま日本人だからキリスト教というものに対してあまり深いあれはないんだけど、キャラデザだったりとか、
はいはいはい、
まあなんだろう、やり取りだったりとかっていうのはものすごくいい。あともう本当にテナントさんがエロいテナントさんの身のこなしがエロい。ちなみにね、そのあテナントじゃない、マイケル、あ、テナントさんだな。うん、テナントさん、そのクローリーの声をやってるのが関俊彦さん。
ああ、関さんだ。
そう。で、マイケル審査、アジラフェルの声をやってるのが山本博文さんっていう方で、うん、もうね、博文さんのね、うん、もうほんと慈愛に溢れた、
うん、
もうクローリー大好きっていう、っていう、
うん、
なんかアジラフェルの、
ああ、声というか、雰囲気というか。
いや、ほんとにね、シンさんがね、
うん、
もう、ね、キラッキラさせて、
うん、
うち初めてシンさん見たとき、
うん、
のってこの作品じゃないんだけど、うん、その時ってすっごい嫌な悪役だったの、まあ、こいつクソって思うぐらいの嫌なやつの役をやってたんだけど、
うん、
まあ、ここではもう本当にもうなんかバブちゃんかなって思わせるぐらいのもうバブちゃんだねって言ってなるぐらいのキッキラした目でもうクローリークローリーってなってるの、
いいね、見たいね。
いや本当にいいからね、ぜひ見てほしい、
うん、アマプラだ、
アマプラだよみんな、
うん、アマプラに
今アマプラがつい黒ヤギは、
うん、だって500円だからね、
500円、
アマプラ入ってたらだってアマゾンのね、
あ送料だって何だったりもね、
じゃあみんなアマプラに入るってことで入ってない人は、
まあ、今回のね、
うん、
あの締めはアマプラに入る、うん、女子はアマプラに入れっていう話だね、う
ん、そうそう、そんな感じで、
いやこんな感じで、
うん、長くなっちゃった
な、長くなっちゃいましたね、うん、で次回はですね、冒頭に話した通り石井氏も迎えて3人でね、いろんな企画の話といただいたメールのお話させていただければと思いますので、
はい、
また今回の、ね、話でもまた皆様の最新トピックでもいいので、あと熱文字@gmail.com までメールいただけたらとっても嬉しいです。
はい、ありがとうございます。
じゃあ今回の婦女最高会議は以上となります。ごきげんよう。
ごきげんよう。
超初心者向けパソコン教室 II パソコンは、わからないことがわからないあなたのための教室です。教室でのパソコン、スマホの操作から出張指導でのプリンター接続やインターネット、メール設定など幅広く受けたまわります。熱文字を聞きましたとおっしゃっていただくと、教室授業料、出張指導料ともに500円引き、東京23区内出張費無料です。今年で創業25周年を迎える II パソコンをぜひご利用くださいませ。
心。